こんにちは。
こんにちは。今日は一応ちょっと最初にご紹介だけね、こっちに君島由衣さんつって僕の大学の時からのね、
はい、
敬愛する先輩でございますけど、
敬愛ありがとうございます。
10年ぶりとかでね。
そうですね。
今なんですか、エンジニア。
はい、浅草橋でツバメスタジオというスタジオ。
そうだよね。
もうかれこれ11年やっております。
11年やってますね、はい。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
で、こっちにいらしてるのがですね、バンド企画模様の黒沢剛さんでございます。
はい、どうもお願い
します。今日初めてね、お会いしたんですよね。あの、オーストラリアのツアー行ってた。
そう、行ってて、で、この間、日本にあと1週間いるから、誰か会いたいな、みたいな。誰でもいいから、なんか、面白い人いないみたいな感じで、君島さんに話して。
マジですか？
そうそうそう、それで。
ね。
うん。
ほんとね、飯食いながら。
そうそう。
そしたらじゃあ、
うん、こんな人いるんだけどって言って、でちょうどあのネクストジェネレーションガバメントを持ってたから、それを見せて。
あ、本当？
そうそう、
読んでないですけどね。
いい
っ
す、いいっす。
パラパラ買
って買っていただきゃいいんで、ちょっと来たらこいつに。なるほどね。
うん、そうそうそう。で、あのワイヤード昔読んでた
から。あ、マジですか？
うん、この編集の時に。で、一番初めのページとか書いてあったから。男の人なのかな、女の人なのかな、みたいな。
それ君島さんも言われるよね。
ケイちゃん、ゆいちゃんね。
ゆいちゃん。そう。結構、これ君島さんのゆいって名前じゃない。
うん。
結ぶっていう。
結ぶ。
俺、はい、そんな素敵な名前、ちょっと見たことないなっていうぐらい素敵な名前ですよね。
うん、ありがとうございます。
苦しい感じに、の男なんですけど。そうそうそう。いや、あの、今日ね、俺、だからあれっすわ。ほら、企画模様は、俺そんなにあの熱心なファンというわけでもないんで、君島さんに聞いたらさ、てか俺全然知らなかったんだけど、うん、まあ、要はアムステルダムでレーベルやってて、しかも結構海外でツアーやってて、で名前はさ、どういうなんかも俺結構海外のメディアとかでは見たりはするので、うん、なんか面白い動きしてんなっていう風な感じはするんだけれども、うん、そもそもあれなんですよね。だから別に。で聞いたところによると、もともとだからあれ、そのミュージックビジネス、
そう、もともとそれを勉強してアメリカで、だからレーベルやりたいなってずっと思ってて、
うん、それ普通にさ、なんか大学は行って、
そうです、大学のあの専攻がミュージックビジネス。
アメリカで大学行ってたって。
そうです。
え、いつからアメリカ行
ってた。だから高校卒業して。
あ、マジで。
うん、
すげえな。
だ、高校卒業した時に
マジで。
僕、高田馬場出身なんで、早稲田の学生いるじゃないですか、いっぱい。でこうなるだろうと思ってる。絶対、ロータリーで、あの感じ。
そうね。
こうなるから、その日本の大学生の憧れがもうあんまりないみたいな。その馬場の本当駅前の小学校だから。
そうだよね。
こうなるなって自分で思ってたから、なんか。
その頃バンドやってたの？
やってないです。でも音楽好きで、で、まあ音楽。バンドは多分そういう全然、うん、やってなかったですね。うん、
それでじゃあレーベル
で日本帰ってきて、レーベルもともとそのなんか本当2010何年と2014年ぐらいに、うん、なんかサイケフェスっていうオースティンで、オースティンサイケフェスっていうのが始まったんですよ。
でテキサスの、
そうそう、テキサスの、うん、であそこでいろんななんかサイケのバンド出てきて。でちょっとそのシューゲイズが終わって、
はいはいはいはい、
あの流れでちょっと再建がまた再注目され、インディーのシーンの中でアングラなんですけど、
あれテキサスって割とそれが俺クルアンビンってさ、うん、バンドとかってあれ
テキサス、ヒューストンですね、そうそうそう、
なんかそういうシーンがある、
うん、そうオースって多分あって、でブラックエンジェルスってバンドとか、サーティンスフロアとかもあそこだし、うん、そういう多分流れがあって、で、日本で東京サイケフェスやろうぜっつって。
なるほど。
それでもともとそれやってたんですよ。で、それ主催してルビールームって知ってます？50人ぐらいの、
そう、渋谷の道玄坂のなんかこうゴミゴミしたあたりね、
で、フェスっつってるけど、うん、もう50人ぐらいで、で、フェイスブックで日本語と英語でやるみたいな。で、ポスター毎月作ったら日本人来ないんだけど、外国人の人が、なんかこれ、東京で再起あんのみたいな感じになって、なんか、あ、そしたらなんか、日本の、この、 東京の再建みたいな感じって結構ないから、
うん、
意外に注目され始めて、
なるほど、
で日本人全然来なくて観光客ばっかく
みたいな。あ、ほんと？てかそしたらってなんで情報を得てるわけ？ Facebook とか？
多分 Facebook とかですかね、うん、その時は。
てか外人結構おそらく割と俺らが認識してるより謎の動きしてるよね、日本に来て
さ、うん、
音楽好きのやつとかが、
そうそう、
どこ行ってんの？
いや、そこ絶対わかんないですよ。日本でライブ行くっていう時に、うん、どのライブ、
そうなんだよ、
だ東京ギグガイドって、うん、知ってます、
うん、
そう、うん、バイリンガルの全部の東京のライブやってるやつ、あれぐらいしかないから、
うん、
なるほどね、
そう、それでやって、
それいつからや
る？それ2013ぐらいですね。
え、それ自分のバンドはいつから？
自分のバンド2013、同じぐらい初めて、はじめもともとライブ出てたんですよ。2万とかで。
ああ、そうなんだ。
うん。で、
2万
ああ、そうなんだ。
2万。
それで、なんか、ノルマ制、
うん、
っていうのを直面して、
うん、
いや、もう、絶対払いたくない。
そうだよね、
こっちは、うん。お金こんな払ってて、
うん、
絶対嫌だって言って、で、企画 やってくださいよ、ってなって、いや、じゃあやるんだったら、絶対払いたくないから、
うん、
じゃあ自分たちでやるってなって、で、だんだんなんかその日本のライブハウスの問題点がちょっと見えてきて、
なるほど、
高いしチケット3000円とか、
そうだね、ちょっと待って、最初の話戻すと、高校生の時に要するにアメリカン大学行こうって思ったわけじゃない、でその時に音楽ビジネスやろうみたいな話ってさ、普通情報として行き着かないと思うんだけど、そんな気しない？つまりなんか高校生がさ、そ
う
そう、アメリカの大学で専攻何しようかなとか思ったら、まあ、適当に経済とか選んじゃうじゃん、
うん、
それ
は経済ではなんか全然興味なくて、
うん、
なんかパンフレットいろいろいろんな大学のゲットした時、取り寄せた時になんかそういう見つけて、うん、もうこれしかないでしょ、
ね、
全部やりたくないし、経済無理ビジネス無理、ね、
法律無理
法律無理あ、ね、音楽プレイ無理、
プレイ無理、
ビジネス、お、いけんじゃねみたいな。
なるほどね。すごいね、俺さ、そのほら、アメリカの、いやなんかね、これ日本のさ、なんて言うんだろう、音楽の業界の問題って、まあいろいろなこと指摘されてるんだけど、
うん、
実はさ、なんて言うんだろう、じゃあアメリカで本当に音楽ビジネス学んで帰ってきて、業界に入る人間とかって、本当に多分俺少ないんだと思う。
うん、
なんかいやで、なのでなんつうの、グローバルでやってることっていうのは実は音楽業界の中の人がまるで知らないっていうかさ、日本ローカルのある種のルールは、
そうですね、
誰々さんと仲良くしとけみたいなさ、そういうのはあるんだけどさ、なんかちょっとそこ詳しく聞いていいですか、
はい、
その何勉強するの？
それはあの大学の中にレーベルがあって、
で
大学の中のレーベルがあるっていうのを知って、あ、超楽しそうじゃん、
うん、マジで。
でそこでプロジェクトみたいな感じでチームになって、あの、まあ、でも方向性は結構メジャーなんですよ、
うん、
だソニーとか、うん、そういった大きなレーベルがやってるようなことをちょっと小さくやるみたいな。だから6人のチームでレーベルのじゃあマーケティングは1人が A&R、
うん、
あの発掘系とか、
はいはい、
でもう1人が、まあ、PR、
うん、
あとディストリビューションとか、
うん、
でそうやって企画してって1枚のレコードを出すっていう事業みたいな、
あのセメスターで
レコーディングを、だから街で自分たちで見つけてきて、あの学校の中にスタジオがあってレコーディングして、
俺も行きたいぞ
そうで、レコーディングの授業だとそのプロデューサー、
うん、
エンジニアみたいな、でミックスの授業とかもあって、でなんかまあそういうプロセスが全部できて、で学校の中に最後フェスっていうか、そのキャンパスの中でちょっと催し物やって、そのイベントのあれも全部やって、なんとなく、あ、こういう風に出るんだっていうのがちょっと軽くわかるみたいな。
それもう1年の時からそれやる
わけ？ね、3年ぐらいかな、2年ぐらい。
その1、2年の時は何？
1年の時は普通にあの音楽のそれこそプレーあのやったりとか、パフォーマンスの授業とかもあったり、あとあの経理とか会計とか、あとツアーの会計のしか、ああいうエクセルでこういう支出があって、 なんかガス代、
うん、ね、ガス代
と、なんかパーキング、
はいはい、
ツアーまでに払うお金みたいな、そういうのをなんとなく勉強するみたいな。
え、今やってるんじゃん。
それ今やってるんですよ。
まさにやって
る。まさに超
やってきたばっかり。
超 DIY だからうちらは。
マジか、すげえ。そうそう。で、一応4年で卒業。
そう。
え、それ周りの学生っていうのはどういう人たちなの、基本的に。
周りの学生は大体そこまで、でもレーベルやりたいっていう人はあんまりいなかった。
あ、そうなの。
うん、なんとなく音楽が好きで、俺みたいななんかプレーはプロにはなれないでしょうぐらいの落ちこぼれミュージシャンみたいなたちがやろうとするんだけど、でもベクトルはみんなソニーとかで働きたいような人、ユニバーサルとかで働きたい、でも俺はなんか自分でやりたいなと思ってたから、
すげえ、
ちょっと違ったっていうか。
え、それどこの大学？
コロラド州、デンバー。
デンバー、
はい。
すげえな、
うん、
日本人いた？
いない、てかアジア人一人もいない。
何か一応いいのよな。いやだから俺さ、そのほら、なんつったらいいのかな、ほら、日本のさ、それアートとかでもそうだと思うんだけど、要はほら、自分が要するに表現者になるっていう話の授業が多い気がするんだよ、俺。言ったことないんだけど、多分話聞くに。なんだけどさ、ほら、いいじゃん、なんかほら、才能のあるやつだけがさ、変な話、その、うん、生き残りゃいいんで、そこは、うん、で、それからあぶれちゃう人たちってさ、せっかくとはいえ知識もあるしさ、
うん、
それに対する情熱もあるのにさ、そうそうそう、なんか他の仕事に行かなきゃいけないのってなんか結構な損失なような気がする、
ね、
から、
うん、
なんかそういう人でほらちゃんとツアーの経理できる、
うん、
しかも音楽ちゃんと分かる人がさ、ツアーの経理だったらいいのかなって思うんだけど、
ね、
そういうのがないじゃん、
うん、
でそういうことやりたくないからバンドやってた人たちが結局それやるためになってたらさ、それなんかさ、すげえ本末転倒だけ
ど、確か
に、
うん、ね、そのバンドのアーティストはなんか音楽しかや、うん、しかやんない、やるべきみたいな風潮、
そうそうそうそう、
ね、でちょっとでも お金の話とかしたらそれちょっと出せよみたいな雰囲気が結構日本にはあるし、
うん、
で海外行った時はもうそれこそそういうことばっかだったから、
ね、
自分のアートをどうやって売るかみたいな、
そ
っか、どうやってマネタイズするかみたいな授業が多いから、う
ん、なるほどね、
そのね、日本だと技術は上がるけど、
そうなの、そうなの、
ね、アートの人も
そうだから、みんな下手すると搾取されちゃうっていう
さ、そうそうそう、
なんかそうそうそう、なんかメジャーの人とかに聞いたら契約書見せてもらえないっていうなんだけど、その契約書に書かれてることは、ま、守りますっていう、契約書にはサインさせられる
やばい、
怖、
契約書の中の契約
書、そうそうそう、
年書だけこう
そうそうそうそう、だからまあ最近はね、ちょっとね、メジャーとかでももうちょっとちゃんと自分たちでやろうみたいな感じで、ね、すごいな。え、それで卒業して、そっか、その
それで自分まあ始めて
っていう感じ
そう、
で
もなんかバンドもやってみようみたいな、
うん、それ何なの、そのどういう行きがかりから
バンドをやるっていう路上でやすいんですよ、僕たち、はい、ババとか高円寺とか新宿とかで、はい、うん、路上なんでかっていうと、お金払わないでできる場所って外しかないなみたいな、スタジオも金かかるし、
確かじゃあもう練習も兼ねてみたいな、
そう、練習も兼ねてみたいなで、じゃらじゃらやってたら、うん、そうやってて、それでだんだん、あ、海外だと金もらえるぞみたいな、ライブやれば、
なるほど、
みたいな話になって、それでなんかいろんな海外のフェスとかバンドとかにがツアーしたいんだけどみたいなの送って、それで自分たちでブッキングし始めて、
そうなんだ、
でブッキングもやり方わかんないじゃないですか、
うん、
だからブッキングしてるバンド、なんかツアーしてるバンドのツアー全部調べて、 Facebook のイベントページ調べて、
うん、
なんかイベントページ作った人がプロモーターっていうのをだんだん分かり始めて、何々プレゼンツみたいな、
あ、そうか、そうか、
でそこに
ね、
やって
ね、で海外のそういうライブサーキットっぽいのってさ、やっぱり ほら、なんか俺が聞くところによってやっぱ企画者がさ、そのプロモーターっていう人がやっぱり割と、なんていうんだろう、すごいアクティブじゃない？
うん、
なんつうの、ほら、クラブ、ニューヨークとかでもさ、なんかほら、人気のイベンターみたいな人がいて、
イベンターについてる。
そうそうそう、で、そいつらに客がついてて、ってか Facebook とかで繋がってて、今日ここでやるからみたいな、
発表されて、
うん、で、どっかのウェアハウスかなんかでイベントやって、で、警察踏み込まれて、みんな逃げるみたいな、そういう話は聞くんだけど、いや、そのプロモーターっていう人たちが結構アクティブなのやっぱ面白いな。
そうですよね。そう。で、プロモーターがレーベルやったりとかもあるし、プロモーターがそれこそフェスやったりとか。
そうだよね。うん、で、そういう人たちっていうのは、どういう人たちなの？プロモーター。
プロモーターは大体、まあ、ニューヨークとかだったら結構コンペティティブで、まあ、あれだけど、小さい町とかだと、こういうバンドが好き。でも絶対この町じゃ見れない。でもどっか行かなくちゃいけないみたいな、シカゴじゃ行かなくちゃいけないみたいな大きな街、うんうん、でも自分がじゃあやればここに呼べるみたいな、それが多分大体の一番の動機だと。
マジか、いい話だな。そうすると結構そのプロモーターはある種副業でやってるみたいな人たち、
副業が多分ほとんどだと思う。
本当、
うん、
え、それいい話。
うちらの多分やっとのレベルで本当プロモーター会社っぽいけど、アメリカは特に。でもヨーロッパはもっと小さいですよ、規模は。1人、2人、1人とか、ほんと個人。
で、それ町に1人、
町に2人、3人とか。
いい感じ
の、うん。うちらのジャンルだと、インディーロック、ロックっていうかバンド。
うん、
多分、DJ とかはもっとやりやすいし、1人じゃないですか、うん、ホテルも楽だし、でも5人で機材もバンみたいな感じだと結構大変だから。
うん。うん、すげえな。あれさ、俺、その、いや、それでほら、さっきちょっと話したんだけど、ボナルーとか出てるわけでしょ。でしょ？ボナルーとかってさ、ほら、俺とか普通に、あの、さっきも話したけど、学生時代とかマジでフィッシュ好きだったので、僕、うん、あの、ボナルーか、いいなみたいなさ、憧れやんみたいな、
うん、
客として、
うん、
いや、それに出てるとかって。で、最近のボナルーはヘッドライナー、ジャネット・ジャクソンみたいな話でしょ。
ジャネット・ジャクソンとフィッシュだったよね。
なんかね、
めちゃくちゃだな。
パンパンって。
あ、ロスキルでジャネットじゃなかったっけ？
あ、そうだっけね。
うん。
マジか。え、それってさ、あの、ほら、いや、その、ほら、日本のバンドとかでさ、もう、やっぱりちょっと日本だとつまんないな、みたいな人たちも結構いるじゃない。つまり、ほら、洋楽聴いてさ、バンドやろうとかって思ってさ、だけど結局日本だとさ、一番上がっても紅白だから、
うん、
それじゃねえなみたいな感じってあるじゃない、
うん、
紅白とかどう？
紅白
呼ばれたら出る？
いや出ないんじゃないかな。出んのかな。家族のために出る
みたいな。そうなんだよ。みんなちょっとおじいちゃんとおばあちゃんの顔が浮かんじゃうとちょっと出るかって気持ちになるので、そのなんか相変わらずその価値が残っちゃう。
うん、でも日本のなんか行き詰まり感みたいな、うん、そのトップ、うん、一番そこがそこじゃないですか、うん、でも海外だとね、国一つの国にそこがあるから、
う
ん、そこになんか可能性は大きいですよね。
うん、そうだからなんかつってさ、どうやったらボナル出れんのとかさ、なんかどうやったらほら KXP ライブってほらシアトルのあれとかに出てたじゃん、
うん、
それどうやって出れんのみたいなことを思う人は結構いると思うんだけど、
あれは多分だ、僕だレーベルもやってるんですけど、そのレーベルはアジアの音楽出してるんですね、
うん、
で日本のバンドもいるし、韓国とかタイバンとかタイとかインドネシアとかいて、うん、でやっぱその国内にいいバンドいるけど、その国内マーケットでしか勝負できない状況じゃないですか今日本のバンド、うん、じゃあ海外出るっつっても海外に出せるようなレーベルもほぼいないし、
そうだね、それは
海外で流通あるようなバンレーベルもいないし、
あ、そうですよね、
メジャー以外、
うん、
だからそのつながりがない、
うん、
だからそこをうちらがまあツアーしまくって、まあ、でも本当出れたのは何だろう、ツアーしまくった結果って感じかな。
あれ、そうなんだ。
うん、土佐回り、土佐
回りか、
うん、
ね、大変だな、うん、どれぐらいやってんのこ
れ。1年間にその時もう110とか100ぐらい、
3日に1回
ぐらい。
え、でもそれツアー出てる時とかってほぼ毎日？
ほぼ毎日です。
そうだね。マジか。
34日、 28章みたいな、ね、27章
みたいな、そんな感じだ、
マジで、移動も入れてるよね、うん、アメリカとかだとどれぐらい、え、君島さんも一緒に回るんでしょ、
ヨーロッパ担当かな、
ヨーロッパ担当か、うん、
でもね、初めそのぐらいだ
ったね、そうだったね、ほんとね、
移動どうしてるの、
バン
ヨーロッパ
中、そうそうそうそう、まあ、日本のハイエースとかよりも3回りぐらい大きいから、あの、ずいぶん楽なんだけど、
救助さん、
寝
す
いいよ、僕は後ろで寝てるだけだいや、寝るのにも楽かどうかってあるじゃないですか、
まあ、そうだよね、そうそうそう誰が運転してる
の、は、TM、ツアーマネージャーっていう仕事の人がいて、
そうそうそう、ツアーマネがいるのか、
うん、そう、その人がマーチと運転、
マーチとね、
運転、
その人たちは、ちょっと待って、だからそういうことも知らないんだよ、なんかツアーマネはさ、何するの、仕事を、
ツアーマネは、あの、まずアドバンスっていう仕事があって、うんうん、あのステージプロット、なんていうの、
テクニカルライダー、
テクニカルライダーみたいな、うん、スプレーライダーみたいな、そういう技術的な、こういうマイク必要ですとか、
うんうんうん、
ああいうのを送って、あと何時入りするかとか、パーキングどこみたいな、
うん、
で、ツアーブックみたいなのを、まあ、作んなくちゃいけないんですよ、
うん、
今日はこの、今日は朝何時ここホテル集合で、
それはメンバーのために
全員、そう、でその人は基本的に1日のスケジュール全部分かってて、バンドの人たちはとりあえずそういう連れられて
引率ね、
うん、引率の
明日何時だから今日あんま飲みすぎんなよみたいなこと言ってホテルに消えて
くる
みた
いな、その人はさ、そのツアーに対して別にバンドからある種仕事の依頼
を、そうなんですよ、だバンドがそのサウンドも雇って、バンドがTM、ツアーマネージャーも雇って、で、そしって感じです。だから、クランビンとかはこの間アメリカで一緒にやったんですけど、1週間くらい。その時は、あの、ステージのライトの人が4人ぐらいのクルーがいて、
クランビン。
クランビン。で、あと、
ライト4人もいるんだ。
そうそう。だから先に彼らだけ飛行機で行って、機材も場所借りて、なんかその、で、ライトとかも現地調達。
うん、あ、それ用に要するにライト組むってこと、ね、
そう、
それそうだよ、
ね、うん、で昼ぐらいに行って全部設営して、でバンドは飛行機来て、うん、サウンドチェックしてみたいな、
クランビンどうだった、
クランビン良かったですけど、あんまりやっぱ僕安全すぎますね、僕にとってはいいっすけどね、
いいよ、
デートをしに行くのに最適、
いいよ、最高だよ、だってあのベースのお姉ちゃん、ね、あんなエロいベーシスト久しく言いなかったなと思って、
うん、
あれカツラ、
カツラ、
カツラだよ、
うん、で、なんか写真撮るときにカツラじゃなくて、むしろ写真撮るとき、あ
っカツラだって
、あいつのギターもカツラだから、
あ、みた
いな、あの、ドラムのやつは結構やった
ドラムのやつめちゃくちゃいい
ですね、ね、
なるほどね、フ、
うん、
ランビンね、
うん、
すげえな、なるほど、ちょっと待てよ、うん、そっか、じゃあツアー行くとき、そうすると、バンドメンバーが
5人で、
で、君島さんがいて、サンドがいて、
ツアーマネージャー
で、
ツアーマネージャー、最近は2人、
あ、ツアーマネージャー2人いるんだ、
うん、そのマーチの人、
役割分担はマーチと、
マーチと、まあ、運転って感じですかね、マーチのね、
うん、その人たちどっから見つけてくるの、
その人たちはもともと、その人は結構フリーランスでやってるんですよ、ヨーロッパだと、フリーランスで TM やってて、あとバックライン その機材貸す会社とか、あとバン、あのバンド用のバン、機材車みたいな、そういうのを貸してる会社があって、
そういうの、うん、そういうの専門のでもレンタル屋があるんだ、
うん、
日本にあるんですよ、
ないと思うね、
バンド向けってまあマーケットちっちゃすぎるか、
うん、
そう、あっちだと結構そういうのがあって、そういうところがフリーランスで契約してる TM を探してきて、1日いくらだよみたいな、
なるほどね、うん、いやそれあれだね、インフラって話だね、
そうそうそう、完全に
ね、それやっぱ、
うん、
そうなん
だよね、そうなんですよ、だからまあ結構ね、お金も動くし、そこで、でそれが僕たちよりもう一個上いくとツアーバスになるんですよ、
あ、メタリカとかの、
そうそうそうそう、ああいうになるとバスのバス用のねドライバーが必要になるから、
そうかそうか、
うん、その免許持ってる人、
うん、
プラス TM みたいな、
すげえな。
でもその代わりホテルに泊まんなくていいっていう。
ああなるほど、
うん、
なるほどなるほど、
うん、で僕たち今まだバス、あ、バンなんでライブ終わったらホテル泊まってみたいなんだけど、うん、バスだとね、
うん、
そのまま寝て、寝てる間にドライバーが運転して次の街に昼まで、昼に着いてみんな起きてちょっと時間あるみたいな。
すげえな。え、そういうのもでも結局バンドがオーダーしなきゃいけない、
ね、そうです。
それってやって
る、うん、自分で。僕はマネージャーやってるんで。そうなんですよ、うん、全員のお金計算して。
それって大きなレーベルとかに属してる普通のバンドだったら大きくなくても、それはレーベルが世話してくれる。
はやんないと思う。
やんない
と。
バンドがやっぱ直接、
うん、バンドっていうかバンドのマネージャーがやる。
マネージャーが
ね。だからそこも結構ほらあれだよね、そのマネジメントとレーベルの関係
性全然違いますよね、
日本と。
そう
だよね、うん、なるほど な、
すげえな。そう、マネージャーがレーベルにから来るみたいな感じじゃないですか、
日本だと。
レコード会社の人がマネージャーみたいな。でもね、本来マネージャーっていうのはバンドに雇われて、
そう、ね、
レコード会社と交渉する役だから。
そうだよね、そうだよね、
そう、
うん、
なるほどな。え、そういうのって、まあ、やっていく中である種、
うん、
こいつがいいなとかっていうの、
そ、あと噂とか他のバンドが
誰使ってるの、
そうそうそう、フェスとかであったバンドで次ヨーロッパ行くんだけど誰使ってるみたいな、でどこ始まりみたいな感じだと、イギリス始まりだと、あ、イギリスこういうやついるよとか。
そうなんだ。
アムス始まりだと、あ、じゃあベルギーとかアムス、その辺の周りでアップをしてるよみたいな。西海岸、東海岸でまた。
なるほどね。で、アメリカだとまた、アメリカも大体システム的には似たような感じ。
そうですね。ただアメリカの場合は、
うん、
プロモーターがホテル出さないっていう。ヨーロッパだと泊まるとこも出すんですよ、日本みたいな感じで。ただアメリカは本当プロモーターはただライブのギャラだけ払って、あとは勝手にしてくださいみたいな感じだから。
なるほどね。
自分たちで宿も手配しなくちゃいけないし。
大変だね。
アメリカのツアーマネの方が仕事は多い。
じゃあツアーマネがイギリスにホテルを抑えてとかっていうこともやんなきゃいけないとか。なるほどな。え、ちょっと待って、これさっき言ったみたいに30日のツアーで本当に28章をやらなきゃいけないみたいな話ってさ、ちょっと下世話な話で申し訳ないんだけど、総予算っていくらぐらい？
予算、あの、
だい、
うん、1日のだいたい全てのそういうコスト、
うん、
飛行機代とかビザとかで、うん、あのマーチで賄うって感じ。
そうなんだ、
うん、T シャツとか物販の売り上げでそこは賄って、あとギャラで給料みた
いな。それどれぐらい儲け
出る？儲け出ます。今は
1日どれぐらいの、そうするとそのギャラとマーチでちょっと
1日は分かんないけど、
トータルででも どれぐらいの予算規模なの？予算規模という
か今は
経費だけでどれぐらいかかるって言ってさ、
300万とか
1回のさ、1月で、
うん、
それで基本的にはギャラとマーチで行ってこいになるみたいな感じ。結構儲けは出る？
儲けてます。今はね、初めはそうトントンと、うん、
そう。え、持ち出しは持ち出しっていうか、基本的にアドバンスで払わなきゃいけない。
もう、そうです。
そっか、
うん。
じゃあそもそも貯金がないと
一番初めはそうそうそう、全員仕事したんで、
そっか、
有給取って貯金してビザとか払ってみたいな。でだんだんそれが払えるようになって、家賃、じゃあ2ヶ月いないと家賃払わなくちゃいけないから日本
は。そうだよな。
でそこの部分をじゃあ払えるようにしようみたいな感じになって、晴れるようになって、今はまあその分、その年と次の年全員稼げる、うん、まあ生きていけるぐらい、ツアーしなくてもになったんで、うん、
それでもうまくいったから、
うん、
いいけどさ、
うん、
海外だと例えばライブやった時に、まあそうか、ギャラは途中しろプロモーターが払わなきゃいけないんだよね。
そう、
でも客入ろうが入るのそこは関係ない。
そう、でもゲラを交渉するのがまたブッキングエージェントっていう人たちがいて、
あ、そこもまたどっかお願いして
る。そうなんですよ、ニューヨークに一つあって。
それいつから使ってるの？ブッキングエージェント。
ブッキングエージェントも初めのツアーの後からもすぐ使ってる。やっぱ直接のゲラの交渉はやっぱできないから。
そうなんだ、
うん、
え、それできないっていう
のは例えば10万とか言われて、 あ、いや20万じゃやんじゃなきゃやんないよみたいな、そういう話とか、あと結局地元のじゃニューヨークのこのライブハウスがうちらに合ってるかって分かんないじゃないですか。で変なアートっぽいところなのか、すごい商業っぽいところが全員 C、座り、でそういう戦略をも作るのがブッキングエージェントの仕事でもあるし、だからニューヨークで初めはちょっと小さめのところでやってソールドアウトさせるみたいな、
あ、そういう風にやってこうぜ、
で次来た時にちょっとキャパ上げてちょっと特別感、ソールドアウトっていうのがやっぱ欲しいですよ。
そうだね、うん、え、去年ヘッドライナーっていうか要するにソロツアー、完全に
そうです。でこの間はアメリカツアーを初めて自分たちのレーベルのバンド一緒サポートで連れてって、
なるほど
っていう感じ。
すげえな、うん、大変だね。
大変ですけど、
え、ブッキングのそういうエージェントはアメリカならアメリカ、ヨーロッパならヨーロッパでそれぞれ
いている
んだ。
はい、でそのヨーロッパの人たちはその各国のリジョナルブッカーっていうのがいて、う
ん、あそこに落とすんだ。
そうそう、そうするとスペインの人はスペインとポルトガル担当、でベネルクス、ベルギーはベネルクスの人、スカンジナビアはスウェーデンとかで、そこでパーセントをパーセント取られて最後がうちに戻ってくるみたいな。
それちなみにだけど大体何パーぐらいが自分
たちに戻ってくる？大体 10% がブッキングエージェント。
全部 10% がまたその下請けに、 10% の中からその下請けに、
そうだから 90% こっちに来るって感じですね。
そうなんだ。
でギャラの、まあ、いろんな契約とかはブッキングエージェントがする。
え、ブッキングエージェントってでも何バンドぐらい抱えてんの？
まあ、ブッキングエージェントはもうちっちゃいとか大きなとこまであるんですけど、
うん、
大体一人のエージェントで、まあ、人によるかな、10バンドぐらい。
なるほどね。それででもちゃんと売り上げ立つんだ。
立つみたいですね。
そいつ食えるんだ。
うん、だからうちらこの間とかだといっぱいつやってその 10% だから100万円とか、うん、全部のあれで1000万とか1500万とか、だから彼ら的には1ヶ月のツアーブッキングして150万入ってくるんで、
お
ー、じゃあ結構食えますよね。でも初めはそれが全然低かったから、
うん、そうだよね、
頑張ってそれを
大きくしてくれる。そっか、それ割とやっぱりモチベーション的には一緒にでかくなろうみたいな。
そうなんですよ。
そのやっぱりあ、こいつらちょっと売れるかもっていうところに一応張るってことだよね。
そうそうそうそうそう、で大体エージェントでこっち系が強いみたいな、
うーん、
エレクトロ系強かったらそういう DJ のいい感じのクラブしてなくちゃいけないし、一人のちょっとエクスペリメンタルな感じだったらライブハウスやってもダメだから、
うん、
アートスペースとか、
ね、なるほどね、
うん、そういう戦略。
そういうのってでもさ、ちょ一応結構合議っぽくやるわけ、バンドと。つまり一応ほらバンドこういう風に売っていきたいんだよねみたいな戦略性はあるわけじゃない、うん、だからそれと、
そうです、それはマネージャーっていうか僕が話して、あ、こういうとこで やりたくないとか。
例えば却下するのだとどういうのがある？
本当はだクルアンビンとかは一番初めツアーのオファー来て、
うん、
全米一緒にやろうよみたいな、
うん、
その時にクルアンビンってなんかちょっとソウル寄り、うん、であんまインディーの方にまだ来てなかった時で、
なるほど、
あの多分 4,5 年前から。
そうかそうかそうか。
でうちらはなんかいや合わないんじゃないみたいな、
うん、
感じで、そういうのとかは断ったりとか。
断んなよ、
東海岸だけでいいよ。それで結局4日だけ一緒にやって、
うん、
東海岸だけで、ニューヨークだけでみたいな。
まあそうなんだよね、クルアンビンって採血よりソウルなんだよね。
そうそうそう、
そうなんだよ、
うん、でやっぱいい、分かりやすいから。でもうちらって本当にもうちっちゃい、もうアングラのところから採血みたいな感じで来てるから、
そ
こにいきなりちっちゃい時にバッて行っちゃうとちょっとなんか
違うかな、
あ、違うかなみた
いな。すごい。
だからフェス、うん、ニューヨークとかで一緒だったんですけど、うん、
面白い、面白いな、なるほどね。ちょっと一回止めようか、うん、
はい、
はい。